はい、始めます。で今日は、ローマ人への手紙の4章なんですが、ちょっとおさらいもですね、交えて、こう話していきたいと思いますので、4章全部が終わるか終わらないか、終わらないかもしれません、ねということで、始めたいと思いますが、今日のその4章のテーマはアブラハムの信仰ですね。ズバリアブラハムの信仰ですが、ローマ人への手紙の主題は何であるか皆さん覚えていますでしょうか。ローマ人の手紙全体の主題です。では、
信仰による美人が生きる。
あ、その通りです。はい、1章の17節を開いてください。これがローマ人への手紙の、全体のテーマの言葉ですが、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りですと、書いてありますね。私たち人間が根本的に持っている問題があるんですけれども、私たちが神の前で認められるためにはどうすればいいのかという問題があります。で、神、特に正しい神の前で私たちが認められる、受け入れられるためにはどうすればいいのか、どうでしょうか。普通はそのキリスト教でないにしろですね、普通はどうですか。正しく生きればいいんですよね。正しい行いをしていく、良いことをしていく、行いによって神様に認められるというのが普通ですね。で、これがクリスチャンになってからもそういう考えを私たちは持ってしまいます。人間の根本の問題だからなからです。けれどもパウロはこのローマ人への手紙で、行いによるのではないですよ、信仰によるんですよという主張を展開させています。で、これがローマ人への手紙のこの主題なんですけれども、非常に論理的に話しています。実はこのローマ人への手紙は、ですね、このスタンフォード大学っていうアメリカで有名なあのサンフランシスコにある大学がありますけど、そこの法学部においてですね、昔の話ですが1章から8章まで全部覚えなさいというのが、この宿題の一つだったんです。で、理由は非常に説得力があるからです。法廷で弁護士が非常に説得力を持って論理的に話していかなければいけないわけですよね。で、パウロは、非常に説得力を持った、このもう本当にクラシックな、この古典的な、この内容になっているので、あのスタンフォード大学で使われていたというぐらいのものなんですけれども、で、行いではなくて信仰によって認められるんだということを話すときに、彼は初めに断罪、断は断ち切るの断つですね、そして罪は罪ですについて話しています。罪に定められることについて話しています。神様の前で審判ですね、この裁判所、神様が裁判官になって審判を受けて、そして有罪という判決を受けるということについて彼がまず話しているんですね。なんで人間が神様に認められるためには正しい行いをしなければいけないかって考えることができるかというと、正しいことが行えるという期待がまだあるからなんです。 良いものは少し自分の側にもあるのではないかという憶測のもとで、私たちは、まあ、何とかして神様に良い行いで、認めてもらおうと、するわけなんですね。でパウロは無理だよということを一つ一つ論じていきます。まずはじめにですね、あからさまに罪を犯している人について話しています。異教徒ですね、偶像礼拝者です。で偶像礼拝をやっているだけではなくて、この汚らわしい行いをですね、行っていって、こう性的にも汚らわしい行い、そして、親をですね、に反抗したり、陰口を言ったりですね、中傷をしたり約束を破ったりとかっていう、そのもう明らかに悪いことを行っているということが分かるですね、このことについても、この人たちは、私は何も知らないということはできないんだよと、死んだら死罪に値するということを知っていながらそういうことを行っているんだということを述べました。これは一章の後半部分に書いてありますけれども、私たちもテレビで見ますね、本当に凶悪犯罪が、まあ、日本はもっともっと増えてきていますしね、もう今まで考えることができなかった問題が出てきて、いや本当にひどいね世の中は、なんで人間はこんなに悪いことやってるんだろうと言って他の人を見てるんですけれども、よく言われますけれども、人差し指で他の人を指していると、残りの中指と薬指と、小指は3つは自分の方を指していると。他人を裁くあなたよ、あなたは他人を裁きながら自分自身を裁いているのです。なぜならば、そのあなたが裁いているそのことをあなた自身が行っているからですということをパウロは述べているんです。環境と状況、それをですね変えたら、自分の立場を少し変えたらですね、自分も同じことをやってるんです。そしてこう思いの中でやってるんです。この心から同意しているというふうにパウロは一章の最後のところで言ってるんですけれども、悪いことをしたらですね、でなぜかという、そしてそれはですね、例えば私は不倫は犯していませんけれども、不倫の映画ですね、ドラマを見て、ああいいね思いでもうやって、だから状況が整ったら自分もそれを犯すわけですよ。で自分を欺く、人を嘘つくっていうことは皆さんよく知ってますけれども、自分も嘘つくことができるんですね。やってないよこんなこと、でも実は他の人はみんな明らかで分かってるのに、なんだこの人って、ダブルスタンダードを持ってるわけですよね。でそういう比較的自分は大丈夫だと思ってる人について、この2章の前半部分に書いてあるんです。そして神様は良心というものを与えてくださっていて、それでその良心に従って神様は終わりの時に裁くんだよということをおっしゃっています。そしてもう一つのグループ、宗教的な人です。聖書をよく知っている人です。ユダヤ人ですね。でこういう話をするとですね、ああ私はもうクリスチャンだったからね、教会のものだから、でもこう関係ないですよ、落とし穴なんですね、大きな落とし穴なんです、ものすごく大きな落とし穴なんです。で私はねカトリックではありません、ちょっとねこの頭が良くなるとですねこういくんですね、このカトリックではありませんね、行いではなくて信仰の義っていうのをね伝統に持っている教会の中にいますからですね、自負してるんですね、プロテスタントの中にいます。でもちょっと状況を変えると、かつてのユダヤ人とまたカトリックの人と何ら変わらない、いやもっとひどくなっている状態も見ることができるわけなんです。私は大丈夫だと言いながら、で特に教師だから私が一番、私みたいな立場の人が一番あのうーってくるんですけれども、自分を教えながらなぜ自分自身を教えないのかですね、ということをパウロは述べていて、そして割礼の話をして、割礼、かつてあのユダヤ人、今もそうですけどユダヤ人にとって割礼は非常に重要なもので、まあ、クリスチャンにとっては洗礼、バプテスム、洗礼、神殿みたいなものですけれども、それを受けてるからといって、あの意味が、その内実が伴ってなかったら全く意味がないんだよということを述べました。それでパウロは全ての人が罪の下にあるんだよ、義人はいない、一人もいない、 善を行う人は誰一人いないよというふうに断じました。そして全世界が神の裁きに服するというふうに彼は結論付けているわけなんです。3章の19節ですね。すべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためなのです。皆さんが今裁判所にいると思っていてくださいですね。そして裁判官は誰かと言ったら神様ご自身ですね。そしてコンコン、ね、自分の名前を思い出して、そして死刑に処するカンって言ってですね、理由を述べるって言ってですね、生まれてからやってきたことを全部こう並べられてですね、そして、牢獄に入れられるんですけど、それは永遠の牢獄なんです。暗闇とも呼ばれているし、あと火と硫黄の池とも呼ばれていますですね。でそこに永遠いて苦しむということが聖書の中に黙示録の20章の最後のところに書いてありますけれども、もしこれに反論される方はですね、いやそんなことないよ、私は人並みの生活を送ってきたから犯罪人のように罰せられることはしないよと思う方がいらっしゃるんだったら、どうか1章の18節からまた、お読みくださいじゃないと話が始まらないんですね。なぜかというとですね、信仰による義ですね、私が神様の前でですね、犯罪人であって有罪判決を受けて、そして地獄に行くようなものなんだと、地獄に行かなければいけないんだということを認識していなかったら、なんで信仰によってのみ救われ得るのかということが理解できないんです。こことっても大事です。で、日本人のクリスチャンの平均霊的寿命は 2,3 年と言われています。これ噂、ちょっと確かなこと言われる、わかりますね。洗礼を受けました、教会に通ってますと言いながら信仰そのものを捨てちゃうんです、何か起こるとですね。でそれで1ヶ月経ったらもうやめちゃう人もいるだろうし、10年経ってやめちゃう人もいる。平均寿命は 2,3 年だと言われているわけですね。理由は何か、もともとどういう動機で教会に通い始め洗礼を受けたのかということなんです。多くの人がもっといい人になれるというふうに考えるわけです。何かもっといいものがあるというふうに考えるわけなんです。ちょうど金持ちの青年がイエス様のところに来たようなものなんです、ね、あなたに永遠の命があります、ね、私は他に何をしなければいけないでしょうか。でイエス様が十戒についてお話になられたら、それ全部行ってます、他に何かと言ったけれども、財産を全ての人に分け与えなさいですね。金を偶像にしてたということをイエス様ははっきりとお答え、こう明らかにされたときに、彼は悲しい顔をしているのに去っていっちゃったんです。でこういう状態だから、最初からそうだったからこう続かないんですね。続きようがない、非常に大事な基本的な ABC ですよ。もう本当に英語の ABC を習うときと同じような教理なんですね。この断罪については、罪に定められているということ、これが分からなかったら、なんで信仰によってのみなのかが分からないわけなんです。そして3章の21節から話がガラリと変わるわけなんです。しかし今はという言葉から始まってますが、これは英語だと But now、 非常に大事で、ギリシャ語でも非常に強い逆説の接続詞が使われています。そのギリシャ語って本当に多様な言葉で、こうよく数学的な言葉とマテマティカって言われてますけれども、時制でもですね、この普通過去現在未来、それだけじゃない、中間体とかなんかいろなんかなんか青いリストとかなんかいろいろあるんですよ。でそれで調べていくとですね、本当によく分かってくるんですけれども、ここでもその単なるでもっていうのとしかしですね、違うんですが、すごい強い言葉が使われています。で 立法とは別にという言葉があります。神の義が示された、私たちが正しい行いをすることとは別に神様の義が示されたということがここに書いてあるんです。で、神の義について話すときに3つの意味があります。まず1つ目は神が正しいということ、正しい神、正義の神だ、神の性質が正しい方であるということ。で、2つ目は神が私たちに正しさを要求されるということです。これが今まで見てきたことです。その一章の後半からここまで見てきたことです。で、三つ目です。三つ目が神が私たちに義を与えてくださる、備えてくださる、付与してくださる、これが今から見ていくことになるわけなんです。私たちが神様の義という話を聞いたときに、あ、私も正しくならなきゃいけない、正しくならなきゃいけない、これは二つ目の意味なんですね。でもそうじゃなくて、神が義を与えてくださる、プレゼントのようにですね、与えてくださるという内容になります。そしてこれが神の恵みという言葉で表されているんですけれども、3章の24節で、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですとあります。で、この神の恵みという言葉をですね、私たちは、しっかりと理解しなければいけません。恵み、カリスですね、カリス、あのカリスマのカリスは、あの賜物っていうのは あのカリスマからあのなんですけども、恵みなんですね、あれはね、カリスというギリシャ語ですが、もともとの意味は麗しい、麗しさですね、麗しさ、ビューティー。で、そこから派生して私たちが労しないで得た神様の行為、行為っていうのはそのよく見てくださるということです。私たちが何にもしてないのに、頑張ってないのに、私たち誰かに気に入られようとしたら頑張りますよね。ですね。例えば好きな男の人とデートするときにいい服着てですね、いろんなことをこうよく見せようとするわけですけれども、何にもしてないのに神様が一方的によく見てくださるという、これが、元々の恵みの意味です。で、神様のご性質について知らなければいけない3つのことがあります。一つは、公義と言いますけれども、英語ではジャスティスですね、あの正しさ、公正、公義の公はあの公正の公と同じです。で、義というのは正義の義です、この新改訳の聖書ですと公義というふうに訳されています。あの公正の公に正義の義ですね。で、これはあなたが受けるに値するものを受けるという意味です。もう一回言いますね、あなたが受けるに値するものを受ける、 To get what you deserve、 英語だと、ね、良いことであれ悪いことであれ、自分がしたことに応じて神様が報いてくださるという意味です。良いことであれ悪いことであれ、神様が、自分のしたことに応じて報いてくださるということですね。これが神の公義です。わかりますね。そして次に憐れみ、 mercy、 憐れみがあります。これは受けるに値するものを受けないということです。 not to get what you deserve、 英語だと受けるに値するものを受けない、自分が行ったことに対する神様の裁きがあります、報いがありますですね。公正な報いがあります。でもそれを神様があえて控えてくださる、それをその怒りを下さないでいてくださるということです。これが憐れむですね。憐れんでくださいっていう言葉たくさんありますよね。まあ普通の人、キリスト教でなかったとしても、ね、こうなんか お代官様とかね。分かるです、分かります、ここまで分かるんですよ私たち。ここまでは分かるんですけれども、3つ目、恵み、神様のご性質の3つ目、恵み、グレイスですね、については理解が難しいです。受けるに値しないものを受ける、 To get what you don't deserve ですね。受けるに値しないものを受ける。私たちが神様の祝福を受けるに値するようなことは何もしていないのにもかかわらず祝福されるということです。で、神様の祝福についてすごく大事ですね。このローマ人への手紙で大事なことはですね、そうですね、ちょっとこの前にちょっとずれますけれども、大事なこと、神の義、義という言葉が出てきたときに、その義は絶対的な義だということを覚えておいてください。ここすごく大事です。人間の世界で考えているのは相対的な義なんです。この人はどれだけ正しいか、 20% 正しい、 30% 正しい、 80% 正しいですよね。だから私たちは比べることができるんですね。あの人よりは私は大丈夫だ、ね、比べることができますけれども、神の義について話すときには絶対的な 100% 完璧な義なんです。だクリスチャンであっても私たちは御霊によって啓示を受けなければ、御言葉によってこう光が与えられなかったら、容易にですね、この相対的な義の罠の中に陥ります。どれだけこの人は教会に通っているか、どれだけ聖書を読んでいるか、熱心に伝道しているか。でこれを教理体系にしたのがエホバの証人ですね。一生懸命回ってますけれども、救いを受けるために彼らは回ってるわけですよ。で教理としてはなってないけれども、実践において私たちがやってしまう。なぜかって言ったら、人間がそういうものだからなんです。でも神様にとっては 10% の義もありません、 50% の義もありません、 100% しかないんです。でなかったら、全ての人は、全世界は神の裁きに服する。タンタン、お前は死刑である、お前に行くところは地獄である。これだけなんです。これとっても大事です。で先ほどの祝福の話に戻りますが、私たち神様の祝福ということを考えるときに、やっぱりこれも相対的に考えるんですね。ちょこっと頑張ったら、今日はね、五章読みました、今日はいいこと起こるでしょう。で何か悪いこと起こると、はあ、やっぱりあそこで何か悪いことしたのか、はあ、ですね。アップアンダウン、アップアンダウンですね。こういうふうにヨーヨークリスチャンになっちゃうんですね。でクリスチャンじゃなくてクルシチャンになっちゃうんですね。苦しくなってくるんです。で神の祝福というのは、完全に正しいもの、全く過ちを犯したことがない人のみが受けることができる特権なんです、聖書の定義によると。つまりキリストのように正しくなければ、天に用意されている祝福を得ることはできません。どうでしょう皆さんですね。まあ、今日は五章読んだからじゃないですね。神様の基準はキリストご自身なんです。イエス様が言われました、天の父が完全なようにあなた方も完全になりなさい。無理ですね。無理なんです。でもキリストにあって、英語だと In Christ、 慣れましたね。うちに、中に、キリストのうちにあって、私たちが神様が用意してくださっている天にある祝福を皆受けることができるようになっている。これが恵みなんです。で、何も私たちはしていません。でも神がキリストにあって用意してくださっている全ての祝福を私たちは受けていることができているんです。こんな調子の良い話はないんです。都合のいい話はないんです。 あの人すごいよね。でもこれほど都合いい、クリスチャンほど都合のいい人たちいないんです。で真面目になるとですね、いやだから結構いますよね、いや私もうちょっとね、こう、こう聖書の言葉をよく分かってからね、こうある大学生に伝道した時にですね、いや、やっぱり一般社会に入ってからじゃないと、ね、社会ってどうなってるか、人生どうなってるか分からないので、まだちょっと信じられないんですとかですね言うわけなんですよね。頑張んないといけないと思っちゃうわけです。あまりにもいい話なんです、美味しい話なんです。でも美味しい話なんですよ、神様が用意してくださってるのは。何にもしてないんですよ、なのに全てが与えられてるんです、キリストにあって。だから多くの人がこうやって祈ります。何もしてないのにあなたから何かを受けるなんて、そんなおこがましいことはできません。一生懸命お祈りします、一生懸命聖書を読みます、そして教会に通いますから、ね、今ただ無料で、ね、祝福を与えるようなことはなさらないでくださいって祈るわけなんですよ。実際には、ね、こうなんかもっとかっこいい祈りするんですけども、心の中でそうやってそういう思いがあるわけですよね。で問題が起こるんです。何か自分でやろうとしたんです。自分でやろうとすればするほど失敗していくんです。人間の根本の罪って何か分かりますか？エヴァ、アダムが犯した罪、神様に子供のように頼っていることから自分が判断できるように独立しちゃったことなんです。自分でやろうとしたことなんです。で自分でやった最初の行為はイチジクの葉で恥を覆おうとしたことです。でも恥は消えなかった。だから神様が動物をほふって、血を流しをほふって、それによって衣を着せて恥を覆ってくださったわけですね。そこから贖いが始まります、神様のですね。で自分でやろうとする、やろうとする、で神様はできないんだということを初めからご存知だから、人間を救う方法として別の方法を取られたんです。律法の行いではなく信仰によってのみ。その信仰というのはここに細かく書いてますけれども、まずキリストイエスによる贖い、神がキリストにあって行ってくださったその行いをですね、私たちが受け入れることによって、信じることによって値なしに義と認めてくださるという方法を選ばれたわけなんです。で義認という言葉がありますね。義と認める、義認という言葉、これは、まあ、法廷の用語です。無罪判決ですね。無罪判決、タンタンって全然罪を犯したことのないようにみなすということです。宣言するということです。判決を下すということです。本当は犯してるんです、やってるんですですね。けれども全然犯したことがないように神様がしてくださっているんですね。皆さんが今法廷にいるとしてくださいですね。そしてですね、神様がお前は何にも悪いことをしていない、無罪だ、いや悪いことはしてるんだけども、もう処罰は全部受けたから、もう受ける必要がなくなったんだ、カンカンで法廷終了って言ってですね、もういなくなっちゃうんですね。で自分だけ、ちょっと待ってください、これもあったし、あれもあったし、これもあったし、あれないんですよ、ないんです。どうですか、私たちの感情、嘘つきますね。サタンなんです、サタンです。サタンは兄弟たちの告発者と言われています。告発するんです。お前は神様の祝福を受けるに値しない人間なんだよということを、私たちの失敗とか過ちとかをずっと指さしてきます。だから退けなければいけないし、今なんで私たちが学んでるかといったら、真理を知るためです。神様が用意してくださったこの恵みを知るためなんですね。そして、ちょっと皆さんに質問があるんですが、皆さんは神様の前にどれだけ正しいですか？どれだけ正しいですか？どのぐらい、どの程度正しいですか？ 答えがないですね。どうされました？考え込みました？ある人、これいつもロゴを見てる手紙の学びの時に聞くんですけども、ある人はですね、自分が信じている程度に従って正しいというふうに答えました。ブー、間違ってるんです。ですね、完全に正しいんです。 100% 正しいんです。思い出してください、自分の行いじゃないんです。キリスト、神の義が私たちに天下移ってきたんです。キリストが十字架につけられた時に何が起こったかというと、これ第二コリントに書いてますが、キリストが罪人となったと書いてあります。交換が起こったんです。交換条件ありますよね。こうなんか人質とかですね、お金払う代わりにこの人質解放とかってありますよね。それと同じ交換が起こったんです。キリストは無罪です。完全に正しい方ですけれども、私たちの罪がキリストの上に置かれたんです。わかりますか？これは理解してるんですけど、多くの人が理解してないのは、今度はキリストの正しさ義が私たちのうちに置かれてるんです。だから義について考えるとき、もう一度 100% なんです。イエス様は罪を犯されましたか？ 99% の義ですか？ 100% でしょ。全ての人が証言しました、この人は罪を犯したことがないと証言しました。神様が皆さんを見られるとき、キリスト者というふうに訳されているし、クリスチャンとも訳されていますね。とっても大事です。キリストが大事なんです。キリストのうちに私たちはいるんです。ということは、神様が私たちを見るときはキリストを通して見ておられます。ご覧になっています。ということは 100% 正しいんですよ。頑張んないでください、もっと正しくなろうと。本当にこれ冗談抜きなんです。これ真面目な話なんです。もっと正しくなろうと頑張る人がいすぎるんです。完成したんです。イエス様が十字架の上でテテレスタイ、すべ完了したと言われました。そしてヘブル人への手紙では、昔ユダヤ人たちはですね、この年ごとに生贄を捧げてですね、その度に罪が思い起こされるけど、キリストはこの終わりの時にただ一度ご自分の体を捧げられて、永遠の救い、永遠の許しをですね、成し遂げられたということが書いてあります。もう金輪際も必要なくなるほどに、完全な救いを神様がイエス様にあって用意してくださったんです。だから私たちはやるべきことは、ハレルヤ、ハレルヤ、賛美だけですよ、感謝だけですよ。これ以上に何もすることないんです。どうですか？私たちの感情は嘘をつきます、ね、もっともっといろいろ頑張って、こうやってああやって、こうやってああやって、それは後から来るものなんです。ハレルヤ、神様感謝します、素晴らしい方です、なんてこんなに素晴らしい方でしょうと言って、もっと祈るし、賛美するし、教会にも通うし、御言葉聞きたくなるし、結果なんですよ。伝道もしたくなるし、献身もしたくなるし、選挙に行って海外選挙に行く人もいるし、結果なんですよ。恵みなんですよ、これは。だから、ああ本当は4章の中身に入りそうになってるんですけど、これもう4章入らないかもしれないな。だから待って、だから OK ですね。愛によってのみなんですね。キリストの愛に駆り立てられて、それでそれが動機となって、私たちはクリスチャンとしての奉仕を行っていくわけなんですね。大事なの、私たちがしなければいけない仕事は、キリストの恵み、キリストを知っていくことなんです。第二ペテロの最後のところに、イエスキリストの知識と恵みにおいて成長しなさいということが書いてあります。成長することなんです。ということで、おさらい あ、そして、もう一つですね、パウロが3章の最後のところで話したのが、その結果私たちは誇ることができますかって言ったんです。自慢することできますかって、できない、ね、行いだったらできるんです、ね、あの人はこれだけやりました、しっかりやりました、その人に栄光がいきますよね。で自分もこれだけやったって言って、これで義と認められたら自分を誇ることはできますが、全然何もやってない、むしろ地獄に行くようなことはたくさんやってるのに天国に行くようになったと、誇れないんです。もうただうわすっごい神様というふうに神様を褒めたたえることしかできない。誇りは神様の方に行くわけですね。栄光は神様の方に行くわけなんです。という話がありました。でじゃあ触りだけやりますね、4章触りだけやります4章の一節で、それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうかと言っています。でこのアブラハムの人生を通して信仰の義について学んでいきましょうというのが、これからパウロが述べようとしていることなんですね。で今まで学んできたのが抽象的なことであるならば、これからはもっと具体的な一人の人の人生を通して見ていくことができるわけなんです。で肉による先祖、つまりユダヤ人ですね、ユダヤ人たちの先祖のアブラハムの場合はどうであるのか。で2節で、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありませんと書いてあります、はい。ではちょっと皆さんに聞いてみたいですが、アブラハムと聞いてですね、その生涯の話として、何を思い出しますか。パッとすぐに思い出す話、よく出てくる話言ってください。言わないと次が進めないんですけどパッと浮かぶのはイサクを捧げることですね、はい、ですね。あなたの一人子イサクを全焼の生贄として捧げなさいと。そしてアブラハムは従順に従ってですね、そして本当にこの刀をですね、この振り上げるところまで従順に従って神を恐れていたということが、日曜学校でも、あの小さい時から教会通っている方はですね聞いてですね、そして説教の中でも私たちは聞いて、このようにアブラハムのように全てを捧げて、神様に捧げて献身しなければいけませんっていう説教を聞くと、ああ俺ダメだ、ああダメだですね、落ち込むわけです。そして素晴らしいクリスチャン、その筆頭にアブラハムがいてですね、こうアブラハムがいて素晴らしいクリスチャンというグループがあって、私はちょっとこう二流のねクリスチャンの中にいて、あうまくできないなって思うわけです。嘘、全部嘘です。見てください、今誇ることができますって行いによったら、でもそうではない神の御前ではって書いてあるんです。実際に創世記を最初から読んでいけばそういう話は出てこないんですですね。あのいつも聖書を初めから順番に読む必要性について私がよく話しますが、理由は人間の考えによってここに書いてあることをこう歪曲することがあまりにも多いんです。私たちが映画を見るときに初めから最後まで順番に見ます。でなかったら話が分かりません。同じように神様が作っておられるストーリーも物語も初めから最後まで順番に読まなかったら分からないんです。じゃあアブラハムはどうだったのか、11章見てください。創世記の27節ですね、テラの歴史であるとあって、テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。このウルというのは今の、イラクの中にある町ですね、そしてここがアブラハムの故郷です。そしてアブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。 テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫ロトと息子のアブラハムの妻である嫁のサライを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルディア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。カナンの地に行こうとしたんですけれども、まず父親と一緒に出かけて、そしてカランの地に行ったんです。でこれ地図がある方はですね、ご覧になると分かるんですけれども、このカナンの地っていうのは今のイスラエルですね、そしてウルというのは今言ったその、イラクの、ユーフラテスの下流地域の方です。でそこからこの、北西の方に上がってきます。ユーフラテス側のこの、あの川のこの川沿いに歩いていてですね、でこの上流の方にあるのが今のイラクの北部かな、それかシリアかどっちか、ちょっとあの私定かじゃないんですけども、カランのカランという町なんです。でそこに滞在したっていうんですね。カナンの地じゃなくてカランですね。そしてテラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。で12章でその後主はアブラムに仰せられたと思います。でこのその後と新改訳聖書にありますけど、その後って言語にはありません。英語だと The Lord had spoken となってませんか。なんでなってますか。英語だとこの12章の一節
Now
で次は
The Lord has said to Abraham
Has なんてますか。 Has、Had じゃないか。 HAD でしょ。 Had だね。 Had said でしょ。 ということなんです。だからこの12章の1節から3節まででこの父、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと、で私があなたを大いなる国民にする、そしてあなたによってすべての民族は祝福されるという神様の約束は、実はウルの時にアブラハムは聞いてるんですね。他の箇所を見たらこれ分かるんですけども、あの、使徒の働きの7章のところを見ると分かるんですが、聞いてるんですよ。もうすでにアブラハム従順でしたか。不従順だったんです。出たは出たんですが、父と一緒に出かけたんです。わかりますか。そしてカナン人の地に行かないで途中でカランで止まっちゃったんですよ。ここから間違いが起こっています。でこれ続けて読むとですね、彼らはカナン人の地に着きましたが、その後でエジプトに飢饉、エジプトじゃなくてこの地に飢饉があったんです。で飢饉があったのでエジプトの方に下りましたですね。神様の約束の地はカナン人の地なのに、もっと南下してエジプトの方に行ったんです。でエジプトに行ってからの話をじゃあちょっと読んでみますね。12章の10節、さてこの地には飢饉があったのでアブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づきそこに入ろうとするとき妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになるとこの女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見てパロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れた。パロは彼女のためにアブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになったと。とんでもないことを行ってるんですよ。あの血縁関係がありますので、確かに妹だと言ったら妹なんですけど、遠い妹というか半分妹というか、嘘でしょ、ね、で自分の奥さんなのにパロの奥さんにまでですね、こうさせるような、自分を守るために生かすためにというとんでもないことやって、これだけ1回だけじゃないんですよ。また嘘つくのがですね、このずっと後で怒ります。わかりますか。もう一回見ます。ローマ・ペテロの手紙、はい、アブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありませんなんです。そして聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。信じた、それが彼の義とみなされたと思います。でこの話もですね、ちょっと背景を見たいと思いますけれども、 創世記の、15章のところに書かれていますが、この甥のロトが いましたね、一緒に動いていった。でこのエジプトに行った時にですね、ロトは悪い影響を受けたんですね。それで、このカナンの地に戻ってきた後もですね、こう麗しいもの、こうなんていうか予定的にものにこう惹かれていくようになりました。それで、このカナン人の地を離れてですね、ソドモとゴモラの方に移り住んだんです。非常に罪深い町なのにもかかわらず。そしてそのソドモとゴモラの町、ソドモの方の町で、戦争が起こって、彼らは、この外国の王様に、この奪い取られていってしまったんです。でそれを聞いたアブラハムが、この甥のためにですね、追っていってダマスコまで北上していって奪い返してるんです。でその後でこのメルキディゼクという不思議な、この神の祭司、またはサレムの王とも呼ばれている方がですね、アブラハムを祝福されました。でその後でソドムの王が来て、私も褒美をあげたいなって言ったんだけど、アブラハムはそれを拒みました。その後で神様が、この15章を見ますと、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと言ったんです。この受ける報いということは、彼がおびただしく増えるということ、彼に子供ができ祝福されるということ、これを彼はよく知っていました。なぜならばもうすでにアブラムに神様が、あなたは強い国民、大きな国民となるということを約束されて、またあなたの子孫によって祝福されるという約束を与えておられたからなんです。だからアブラハムはここで、いや私は子供が一人もいませんと、ね、だから相続人はダマスコのエリエゼルになる、これしもべですね、になるんでしょうか、いやそうじゃないよと、ね、4節を見ると、ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになると。で彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ここですね、その星を見てですね、あなたの子孫はこのようになるということを信じたんですね。主が言われることだから信じたんです。でこれが義とみなされたとあるわけなんです。でこの子孫についてですね、このアブラハムの子孫について知らなければいけないことは、まずアブラハムの息子イサクが生まれますね、まあ、彼の意味もあるし、あとは後に出てくるイスラエル人民族ですねもあります。でもう一つ大事なのがキリストご自身です。これガラテヤ人の手紙の中に単数で書かれているって書いてあるんですね。英語だとシードって書いてあります。シード、子孫のシード、種、子種の種ですね。で単数だっていうのが書いてあるんです。複数じゃなくてキリストを指しているというのをパウロは言ってます。3つの意味があるんですけれども、でこれを信じたんです。アブラハムはこれが義とみなされたのであって、彼が行っていったことではないわけなんですね。このアブラハムの生涯をよかったらですね、読んでください。12章からさっき読んだところ始まります。そしたらですね、この失敗がたくさんあるのにもかかわらず、神様はどんどんどんどん祝福していくんです。咎められることがありません。でそれによってアブラハムの信仰がどんどん成長していきます。でその結果として、あのイサクを捧げるっていうとこまで成長していくんですけれども、信仰によっての歩みなんですね。で次に、働く者の場合その報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされますと書いてあります。職場で働けばどうですか、皆さん働いてますよね、働いてない、私も働いてない会社が賃金を払わなかったらそれは不当ですね、裁判に訴えることもできます。義務が生じます。でこれを霊的にも私たちは行ってしまうんです。神に対して、私はこれだけのことをやったのに、なんでこういう悪いことが起こるんですか、神様、これだけ一生懸命クリスチャン生活を送ってというふうに、あたかも神様に祝福、神様が自分を祝福する義務があるかのようにですね、必 考えることがしばしばあります。でもそれはできないんですね。何にもやってないから、やってないから。で、祝福というのは信じるから与えられるものなんです。覚えてください。もし祝福されたかったら、なんで祝福されないか。祝福されると信じてないから祝福されないんです。で、先ほど話しましたように、私たちが働く、行うというのは愛の動機から出ています。ですね、キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。第2コリントの5章の14節、そしてルカの17章の10節には、自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと。これ報酬を求めるのではなくて応答なんですね。なすべきことをしたまでです。で、次に5節で、何の働きもないものが不敬虔なものを義と見て認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのですと。何の働きもないものと先ほども説明しましたね。で、不敬虔なもの、つまり神様の正義公義に従えば裁かれるものですけれども、次に大事なのが、その信仰が義とみなされるのですというふうに書いてあります。教会の中でさえですね、恵みを強調しすぎてはいけませんというふうに、そういう声が上がります。そしたら報酬へ、ね、だから、ね、恵まれるから、ね、祝福されるから悪いことやったって別に構わないでしょうと、それあまり言ってはいけませんよと。でも間違いなんです。恵みを知ったらですね、本当に何もしてないのに神様がこんなに豊かな祝福をくださっている、こんなにも愛してくださっているということを知ったらですね、立法ではできなくなっていることができるようになるんです。愛の立法というふうにパウロを呼んでいます。キリストを愛するがゆえに行っていく、その良い行いが伴うんです。同じアブラハムについて語っているヤコブがですね、使徒の一人であるヤコブがですね、このヤコブの手紙の中で、信仰だけではなくて行いによって義と認められるではないかという、なんか一見矛盾したことを言ってるんですね。ヤコブの2章の20節から24節で言ってますが、でもそれはですね、矛盾してないんですね。私たちが本当に何を信じているかは行いによって如実に現れます。こういう話がよくありますけども、非常に綱渡りが上手な人がですね、背負いながら、あなたを背負いながら、この綱を渡っていきますと、渡れると思いますかって言ったらですね、できるでしょうって、じゃああなた実際にね、その人に乗っかって渡ってくださいって言うと話は別なんですね。じゃあ本当に信じてるわけじゃないんです。そしたらだから本当に信じていることが行いとなって現れてくるわけなんです。で、先ほども言いましたように、私たちが神の恵みを知れば知るほど生活が 100% 変わって、その変わっていって、それで応答として行っていること、それが実と呼ばれますけど、聖書の中では実が結ばれていきますですね。そして立法では行えなくなっていることができるようになるんです。それは御霊の導きなんです。だから信仰、恵み、信仰、御霊、これ3セットです。あと肉、立法、行い、これも3セットです。ですね。信仰、恵み、御霊ですね。これが1つ、良い方、3セットで、あとは次、肉、行い、立法か、3セットですね。3節で言って3つで1節とか2節とあるわけですね。というふうに書いてあります。そしてこのちょっとキリがいいので、この6節7節8節も見ますけれども、ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言ってます。はい、アブラハムのことを言いました。パウロは次にダビデを言ってます。で、これがキリストのことについて語るときに大事な 重要人物の2人なんです。マタイによる福音書の1章の1節を見てくる。1章の1節開かなくてもいいですけれども、アブラハムの子孫、ダビデの子、イエス・キリストの系図ですね。これだけを見てもユダヤ人は驚くわけなんです。ユダヤ人、新約聖書なんか読まないんですよ、普通なんです、ね、だからギリシャ神話みたいに考えるんですね。こうなんかちょっと異教的な、こう異邦人が信じているこう付け足しのものだというふうに考えるわけです。でもこの1章の1節を見ると、これほどユダヤ的な話じゃないんですね。なぜかといったら、まずアブラハムの子孫に、さっき見たようにキリストの約束を神様が与えてくださっています。そして今度はダビデに対してもキリストの約束、神の国の王がダビデから出てくると、ダビデの世継ぎの子から出てくるという約束を、第二サムエルのところで神様が与えておられるんです。二大人物です。ダビデというもともとの意味は愛されたものという意味です。神に愛された人です。素晴らしい人です。じゃあダビデは行いによって義と認められたのか。どうでしょうか。違うんですね。違います。とんでもない罪を犯しました。自分の部下であるウリアという兵士の妻バテシェバとカインの罪を犯し、でそれを隠すためにウリア自身をも殺すという罪を犯しました。それでダビデがこう詩編の中で歌っています。7節を見てください。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いであるですね。これも、行いとは別の道の義なんですけれども、ダビデはですね、そのウリアが死んだ後にバテシバを自分の妻として迎えたんです。でこれはですね、表向きにはとってもいい行為なんです。王様がその自分の部下、ね、未亡人ですよ。で当時の未亡人というのはもう福利厚生がないですから、当時もう本当に貧しくなるんです。だからやもめなんですよね。貧しくなるんです。だからやもめを守りなさいという立法がたくさんあるんですね。だから自分の妻として迎え入れるということはとってもこう素晴らしい、王としては素晴らしいことなんですね。だから旗目から見たら素晴らしいんですよ。けれどもダビデは心の中では誰にもバレてないんだけれども苦しい。ではここの言葉が書かれている詩編の、32編を開いてみましょう。幸いのことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いのことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。で次、私は黙っていた時には、ね、欺きがあるわけですよ。この、ね、まあ、告白しないからね。黙っていた時には一日中めいて、私の骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。これが罪を告白しない、言い表すことをまだしていない人の状態です。どうでしょうか。私はもうよくわかります。 ですね。でも私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許された。告白した後に、第一ヨハネの一章の9節にも、誰でも罪を自分の罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、あなた方の罪を許し、そして全ての不義からあなたを清めますというふうに約束されている通りにですね、彼もその罪からの解放、罪の清めを体験したわけなんですね。で、ここまでに今日はしたいと思いますですね。これからもアブラハムの話が続きますけども、まあ、ちょっと今度の予告編ですけれども、今度ですね、アブラハムの血縁関係にユダヤ人だけではなくて、信仰によって、このキリストを信じるですね、人もアブラハムの子孫とみなされていく、その祝福を受け継ぐことができるという話。そしてアブラハムがイサクをが、 この生まれることを信じたようにキリストの復活を信じる人が義と認められていくというこの2つの話がありますですね。ということで終わりにします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たち自分の行いを見つめて、あ、ダメだな、今日もダメだな、そういうふうに思ってしまいますが、今聖霊様、どうか私たちに今学んだ真理を私たちの奥深くに根付かせてくださいますようにお願いします。真理の帯を締めなさいとパウロがエペソ人への手紙の6章で言いました。そして信仰の義を胸当てとしてこの身につけなければいけないということも、このパウロが話しました。私たちの心を信仰の胸当てによって、信仰、その義の胸当てによって、私たちは守らなければいけません。信仰のおだてがありますし、そして義の胸当てによって守らなければいけません。天皇お父様、どうか私たちがこの霊の戦いがありますけれども、主よ、本当にイエス様にあって私たちが完全に義と認められているということをしっかりとそのうちに立って、キリストのうちに成長していくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。